2021年7月18日、早朝の礼拝を始めましょう。改めまして、総額をいただき、黙祷をし、主の前に静まりたいと思います。ご一緒に賛美をいたしましょう。新聖歌168番、お差し支えない方お立ちいただきまして、新聖歌168番をもって主を賛美いたしましょう。ハレルヤと歌え。
新しい歌に
聖書を講読文をもって講読いたしましょう。今朝講読文新改訳の項で57番コリント人への手紙第1第13章からです。講読文新改訳の項で57番コリント人への手紙第1、13章から。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、
愛がないなら、やかましい色合いや、うるさい、心配と同じです。
また、たとえ私が予言の賜物を持っており、
また、あらゆる奥義とあらゆる嫉妬に通じ、
また、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、
また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。不正を喜ばずに真理を喜びます。
すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
愛は決して耐えることがありません。
予言の賜物なら満たされます。威厳なら上がります。知識ならば伝えられます。
今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、今私は一部分しか知りませんが、
その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。
こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。
その中で一番尊敬しているのは愛です。
どうぞお座りください。この礼拝のためにお祈りをいたします。愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。愛がないなら何の値打ちもありません。天のお父様、信仰と希望と愛、そして愛こそ最も大切なものであり、また最後まで残るものであると、私たちは今日もあなたの御言葉を学びます。生かされている私たちは愛がなくては生きることができませんが、この世界の中にあるさまざまな愛、その不確かさを覚えつつも確かな愛を注いでくださるあなたがおられることを心から感謝します。だからこそ、賭けだらけの愛の中にもあなたの命が注がれて、新しく生きる私たちとならせてくださることをありがとうございます。この礼拝の時、生きて働くお方が私たちと共にいてくださって、新しい習慣に送り出してくださることをありがとうございます。さまざまな祈りの課題をいただくお互いですが、全能なるあなたが十字架と復活の愛をもって応えてくださることを信じます。どうか私たちの思いをはるかに超えた祝福の御業をなさってくださいますように。感染症の収束、また災害の中に苦しむ方々の支え、私たちは祈っています。確かな道をそれぞれのところに開いてくださいますように。今週は東京オリンピックも開催されることです。さまざまな努力の中に実現しようとしておりますけれども、今なお不安の中にある方々も主が支えてくださいますようにお願いをいたします。今もこの時、病床にある方々、諸問題の中にある方々を引き続き主が助けてくださるように、 まだあなたを知らない多くの方がこの地にはおいでですが、今日もあなたにお出会いする道が開かれていくことができますように祝福してください。主の名によってもたれる数多くの礼拝がこの地にあることを心から感謝します。その一つ一つの群れを祝してくださり、働き人たちを支えてくださいますように、私たちの群れも加えてくださって、この地にあなたの御国が前進しますように。この礼拝の時、改めまして御手にお委ねをいたします。どうぞ祝福してください。私たちの心を今一度開いてください。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖歌420番、雨を降り注ぎと賛美します。 今朝の礼拝の箇所を朗読いたします。マタイの福音書第5章27節から32節。マタイの福音書第5章27節から32節。同じ聖書をお持ちの方は新約聖書の8ページ。マタイの福音書第5章27節から。勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに勧誘を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのです。また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました。しかし私はあなた方に言います。誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのです。以上です。聖書のお言葉を分かちする前に、もう一つの賛美歌を持って、主を褒めたたえましょう。新聖歌503番愛の御神をです。 人間を生きると題しました聖書のお言葉をお分かちしたいと思います。今朝はマタイの福音書の第5章27節から32節、2つの段落をご一緒に、お読みすることになります。27節、会員してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。会員という罪の問題について今日はご一緒に考えることになります。会員してはならない、会員とは一体何であるのかということがですね、まずもって考えなければならないことだと思います。会員という言葉を聞いて私たちはいろいろとそれぞれなりに想像したり考えたりするのだと思います。会員とは何かということを正確に教えられるという、機関といいますか、そういう場所っていうのはあまりないのではないでしょうか。前回は殺してはならないという言葉を学びました。確かに殺人ということは、それは良くないことだろうということは私たちは、分からないわけではないと思うんですけれども、前回はそこから怒りということについて考えました。でその次に会員ということが出ているわけですから、これは、殺人ということについで、大切な問題であるということなのだと思います。他には私たちは例えば盗んではならない、次回学びますけれども偽証してはならないとかですね、そういったことを思い浮かべることではないかと思うのですけれども、イエス様はそういったことに先立って殺人ということの罪のに続いて重要な問題として会員という言葉を考えるようにしてくださった、そんなふうに思います。でこの会員してはならないという言葉に続いて、そんな言葉を皆さんは聞いているけれども、改めてイエス様がしかしという言葉で語られるのが28節と29節です。28節、しかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したのです。でここで女という言葉をですね、一般的な女性というふうに、あるいは異性と置き換えてもいいですよね。そういったものにおいて考えることが、一般的といいますか、よくなされてしまったことではないでしょうか。でそれが私は誤解を生み出してきたというふうに思うのですね。一般的に異性というものを、情欲を抱いてみればもうそれはすでに会員だというふうに言い切ってしまうと、この情欲、欲望、性的な欲情といいますか、そういったものをすべて否定するとですね、こういうふうなことにつながっていくのではないでしょうか。でそういたしますと、次の29節30節、もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい、体の一部を失っても全身ゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい、体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのです、という言葉に、次に結びつけることになりますから、そうすると心の中に異性に対する興味や、その欲情といいますか、そういったものを抱かない人は、抱かないというのは稀に見るわけだと思いますけれども、抱いてしまう。でそのこと自体がもう罪であるとしまして、目をえぐり出す、手を切り捨てるというですね、非常にこう残酷なことにまで結びつけてしまおうとする。私はそういう聖書の読み方が誤解なんだと思うんですね。前後しまして、28節に語られている女というのは一般的な女性、一般的な異性のことを語っているのではなくて、すでに婚姻の関係、あるいは婚姻を前提とした関係にある、そういう異性のことを指している ということです。ですからこの婚姻の関係の中にある女性に対して、まあ、何て言うんでしょうか、心を抱いていくということがここで、問題となっているというふうなことですね。まあ、そのことをまず触れておきたいと思います。そこで改めましてですね、この姻缘ということを考えるにあたりまして、開きませんけれども、ざっと聖書の語るところを振り返っておきたいと思うのです。神様は天と地をお作りになられたお方です。創造の神ですね。すべてのものは神様によって作られました。で、創世記一章を読みますと、作られるごとに神様が語られた一つの言葉があります。それは何だったでしょうか。よかったという言葉ですね。ご自分でお作りになられてよかったというのもいかがなものかと思うかもしれませんけれども、言わんとしていることは、神様が創造なさったものは決して中途半端なものや出来損ないや欠けのあるものではなくて、神様がお作りになられたということはですね、それはもう素晴らしいものだった、良いものだったということを創世記の一章は私たちに語っています。ですから、ちょっと話がずれるかもしれませんが、創造の神様、私も神様に作っていただいたんだということを信じるということは、ただ神様にこさえていただいたということを信じているだけではなくて、良いものとして作っていただいたということを信じているということですね。神様に作っていただいたけれども、やっぱり欠けがあるなというのは、創世記一章を信じていることではないわけですね。私たちは良いものとして作られました。で、このお作りになられた一つ一つのことをご覧になられて良い、そして人間そのものをご覧になられて良いと、こういうことがずっと続いてきて、初めて良くなかったという言葉が出てくる。創世記2章の18節、何が良くなかったのか。それは人が一人でいるのは良くないと言われたんですね。ずっと良いという言葉が続いてきて、初めて良くなかったというのは、人が一人でいることは良くなかったんだというふうにおっしゃられて、それでですね、神様は人を人の前に、改めて被造物すべてを連れてくるわけです。で、名前をつけるということをさせます。名前をつけるというのも、これはもう不思議なことだと思いますが、例えばそこら歩いてる猫に名前をつけた途端に何が起こりますか。ただの野良猫だったのが、ある時にミーちゃんとか名前をつけたら、そこで関係が生まれてしまうんですよね。ですから、今日は元気かみたいな。で、これは動物だけではなくて植物に対しても起こってくる。育ててる花に対して、そろそろ咲くかな、今日の機嫌はどうかみたいな語りかけ始めてしまうと、関係が生まれて、で、そこで名前をつける、人間は名前をつける、人間だけですね、唯一こう名前をつけるという作業をする。で、それを通して関係を生み出していき、それは愛するという関係を生み出していこうとする。で、神様は人が一人でいるのは良くないというので、全ての被造物を連れてきて名前をつけさせられて、しかしそこにはふさわしい助けはなかったと書かれている。で、それでどうなさったのかというと、人を深い眠りにつかせて、そのあばらの骨を一つ取り、女性を作り上げる。こういったことが創世記の2章の後半に書かれています。で、作り上げられたこの女性を見て、異性を見て、人は言ったんです。これぞ私の肉からの肉、骨からの骨。もう本当に喜んだんですよね。そうして二人は一つになって生きていく。で、これは新約聖書のパウロの言葉にもつながってくる言葉ですけれども、一人で生きていくのは良くない。だから二人で生きていく良い生き方、こうして人は人間になったわけですね。人との間に生きていくものになりました。で、ここに神様の幸いがある。で、このことを最も豊かに表していくというのが、パートナーとの共に生きていく道ということなんだと思います。ですから、結婚ということは、私たちにとりましては、神様を信じる者にとりましては、それは聖なるものなのです。プロテスタント教会は秘籍の一つには数えることをしなくなりましたけれども、キリスト教会の長い伝統の中では、結婚ということは神様の前に なされる聖なるものであるというふうにされてきました。これもちょっと余談ですけれども、ローマカトリック教会では結婚というのは神様の前に聖なるものだから、例えば、後で触れますけれども、離婚ということが起こったときに、この世の手続きは当然進んでいきますよね。けれども同時に司祭さんの前で離婚宣言していただかないと、それがなされずに次に結婚したら重婚になるんです。ですから彼らはしっかりとですね、こんなこと言ってはいけないかもしれませんけど、離縁ということが起こったときには司祭さんのところに行ってもちゃんと離縁して離縁状を出してもらうということをしてるんですね。これまた後半で後で触れることですけど、離縁状についてはまた触れることですけれども、それはさておき、とにかく結婚、人と人が共に生きていくその土台根拠は、人間がただチョイスした、選んだ、私はこれが好き、私はこれが嫌い、こういうふうに人間の好みで選んだということが土台ではなくて、神様が選んでくださったということを土台として生きることになりました。でところが創世記3章で人間は罪を犯しますね。この罪というのは神様との間に決定的な壁をこさえてしまうということになりました。あなたはどこにいるのかという神様からの問いかけに対して人は身を隠してしまうということになりました。こうして次に何が起こるのかというと、神様との断絶が今度は人と人との断絶を生み出していったということです。最初の断絶は、アダムとエバの断絶、男女の、夫婦の断絶、パートナーの中での断絶が書かれていたということです。でこうして神様がせっかく清いものとして、生み出してくださった、備えてくださった結婚というものを、人間の都合で左右するもの、俗なるものにしてしまいました。それが3章以降に表されていく結婚における罪の姿ですね。これはずっと続いていくわけです。ですからそこで姦淫とは一体何であるのかということを考えることになります。それは何よりもその人が一人でいるのは良くない、そうして備えてくださった唯一無二のパートナー、そこに共に生きていく道、決して平坦な道ではないですけれども、神様が備えてくださった、私が選んだものではない、神様が選んでくださったのだということの中に、まっすぐに生きていくように私たちは導かれていこうとするわけですけれども、そこに陰り、あるいは決定的な問題を生み出すのがこの姦淫だということなんです。ですから、話を元に戻りますけれども、情欲を抱いて女、他人の、妻を見ていこうとする、そこで自分のものにしようとする、旧約聖書で最大の問題はダビデがバテシェバを自分のものにした、自分の部下の妻であったものを自分のものにしてしまった。でこれは非常に大きな罪として指摘されるところですけれども、ですから健康な人間がですね、健康なという言葉がちょっと語弊があるかもしれませんけれども、異性に対して欲情を持つ、性的な興味を持っていくっていうのは、これは健康なことなんです。普通のことですね。しかしそれがひとたび結婚という枠を壊していこうとする姦淫、誰かのものを奪っていこうとする、このことをイエス様は、聖書は姦淫として厳しく戒めようとした。で実際にそうしなければいいのでしょうという話をするわけですけれども、いやいやそうでなくて、もうすでに目が手がそういったことを犯させる始まりなのだから、そこから物事を考えてみましょう、それがイエス様を信じる者たちの生き方だというふうに言いました。でそこで、かなりえげつないことが書いてるわけですね。目がえぐり出すとか手を切れとか。で私はそれの意味はこうかなというふうに思いました。自分をこの姦淫の罪にいざなってしまうものがあちらこちらにあるとすれば、 いくつかの旧約聖書由来の宗教はその自分を惑わすものに蓋をしようとしましたね。例えば美しい女性であればその髪の毛や顔を隠すように、そういう衣をまとうようにというふうにしつけていきますね。しかしキリスト教会はイエス様は、いやそうじゃなくてあなたの周りをどうのこうの操作するんじゃなくて自分自身の心をしっかりと神様の前に管理しなさいというふうにおっしゃられた。自分の問題として対応するように、まあ、それが私はこの意味かなというふうに思いました。この罪にいつも私たちはさらされているのだと思います。ですからやはり戒めていかなければならない。前回学びました、瞬時に怒りを持ってしまうけれども、その怒りが憎しみや恨みに、発酵していってしまう前に怒りを捨てましょう、そんなふうなことをご一緒に考えたわけですけれども、今回は、自分の目が手がそのようにいざなってしまうとすれば、もう瞬時にその時の自分というものを戒めていきましょう。私を導いてくださったある宣教師の先生がですね、もう若い時はこの情欲を持って、自分の心が惑わされていくことと一生懸命戦ったっていうふうに言っておられたんです。ですから、まあ、それは海外の話ですけれども、いかがわしい、映画館の看板がドヒャンと出てると、でそういう前を歩きたくなる自分を戒めて、その道はもうある時から通らないようにしましたとかですね、まあ、こういうことを言っておられました。でもある時にイエス様に本当に出会って救われた時から、ああ神様がお作りになられた美しいものだと、その時には神様を賛美するようにしましたと言っておられましたけれども、その後大丈夫だったかなとか思ったりしましたけれどもまあそれはさておき、こんなふうにですね、やっぱり私たちはそれを自分の、小さな問題とは思わずに大切に考えていこうとする、まあ、そのように招かれているんだと思います。他者の隣人の家庭を壊すことをしない、大切にしていこうとする、まあ、そのことがこの30節までのところで書かれているのではないか、まあ、そんなふうに思いました。で今日はですね、31節のもう一つの段落もご一緒に考えることにいたしました。31節、また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました。これはまあモーセ自身がそのように、まあ、取り決めていったというふうなことが旧約聖書に記されています。またこのことは後で弟子たちからの質問としてマタイの福音書には別の項に書かれていることですけれども、まあ、善意として理解すればですね、離縁状を持たずに離縁されずにいつまでも誰かのものとなっている女性は、新しく生きることができなかったわけですね。それでいて、その形だけの夫に養われていくのかというと、もう養われないような状況が生まれてしまうというので、女性が生きる道がなくなってしまうので、しっかりと離縁状を書いてあげなさいと。で離縁状を手に持てば次の新しい道が開かれるというふうなことが、まあ、当時の大切な意味の一つだったと言われますが、まあ、しかしそれでもですね、イエス様はここで、こんなふうに言われているけれども、32節、しかし私はあなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのです。これは一体何を言っているのか。最初に考えた罪が誰かの家庭を破壊していくことに結びつく、そういう姦淫を考えました。今度はここで考えようとしているのは自分の家庭を破壊していくということですね。でしかしある人は言うでしょう、いや自分の家庭なんだから好き勝手にすると、自分がやりたいようにする、自分の家庭なんだから、まあ、こういうふうに言ってしまうこともあるかもしれませんけれども、最初に考えました、結婚というのは自分が選ぶ選ばないを超えて神様ご自身が備えてくださった聖なるものである、であれば私の都合で私の妻を去らせてしまうというふうなことが起こるということは、それ自体もやっぱり姦淫の罪だということをイエス様は教えてくださった。これは自分の家庭を 自分が良かれと思っても破壊してしまうのが私たちの罪だということですね。ですからやっぱりそこで神様がそのようにしてくださったのだ、こう信じてですね、苦難の時も嵐の時も神様にお頼りしながら、イエス様に助けていただきながら乗り越えようとしていく。他者の家庭も壊さない、また自分自身の家庭も壊さない、そのように生きていくのがキリスト者の義である、イエス様に従うものだ、まあ、こんなふうにイエス様は招いてくださいました。ここまで考えますと、前回学びました殺人の罪に続いて姦淫の罪が書かれている、それは何よりもイエス様が家庭というものを大切に考えようとしてくださった、家庭から世界の平和は始まる、マザーテレサはそのように言ったでしょうか。私たちの家庭が本当に平安の中に営まれていく、そのような私であり、また社会である、そのようにイエス様は招いてくださった。改めてですね、このキリスト者の新しい義ということを大切に考えていきたい、まあ、そんなふうに思わされる、言葉でした。さて、そこまで考えまして、もう一つの大きなテーマを、考えることになります。今までの話は、まあ、よくわからる話だと思って思うんですけれども、いかがでしょうか。しかしですね、本当にそうだな、姦淫ということを通して他者の家庭、隣人の家庭も自分の家庭も破壊してはいけないな、このことを大切に考えれば考えていくほどに、考えていくと私たちはまた途端にこう考えるのではないでしょうか。さまざまな理由の中で、共に生きることができなくなった、そういう人たちに対して私たちはどのような思いを持っているのでしょうか。ああ、あれは、聖書的な生き方ができなかったのだというふうにして裁いていくのでしょうか。もしそこで裁くということを行い始めるとすれば、これは律法学者パリサイ人の義ですよね。律法学者パリサイ人たちの義にただ生きるだけだと思います。この三条の説教を学んでいくにあたりまして、五章の中で私たちは律法学者パリサイ人の義ではなくて、キリスト者の義、新しい義、律法学者やパリサイ人の義に勝る義に私たちは生きていかなければならない、生きるものとしていただいたんだ、それは許しを語る義だ、愛と義というのは一つだ、これが新しい義だ、こんなふうにですね学び始めました。ですからここでも、姦淫の罪を深く考えれば考えるほどやむなくそのように生きることになった私たちの現実もまた新しく捉えていかなければならないのだと思います。時折、結婚式の式辞をさせていただくことがあります。最初の頃はもう随分緊張しましたけれども、今となっては緊張することはなくて、あまり良くないなと思うこともありますけれども、でもやはり毎回毎回襟を正して、一つのカップルの、一つの、まあ、大切な人生の、まあ、出発の時に立ち会わせていただくので、よく祈って参加させていただき、役割を果たさせていただこうとするのです。そんな中で時折語る言葉がこうです。男にとって一番かっこいいことは、一人の女性を生涯かかって愛し抜くことである。これある先生が式場で言ってらっしゃったのはいい言葉だなと思って、それからずっと喋るようにしてるんですけれども、男にとって一番かっこいいことは、一人の女性を生涯かかって愛し抜くことである。でこれは同時に女性に対しても言うことにしています。女にとって、女性にとって一番美しいことは、麗しいことは、それは一人の男性に生涯かかって使えることである。いや、使えるなどと古臭いことというふうに言われそうですけれども、あえてこれは聖書の言葉を使いたいと思いますね。使えていく、 それは当然愛のないところにも仕えていこうというふうなことも含むのかもしれませんが、私はそれはやはり男女の補完し合う、愛し仕えるというですね、これが一つになっていくところで初めて成り立つことなのだと思います。自分の妻は全然仕えてくれない、その時に私たちは、問われなければならないですね。あなたは本当に愛し抜いてるかということですね。私の主人はちっとも愛してくれない、その時に問われなければならないのは、本当にあなたは仕えようとしているかということなのだと思います。まあ、こんなふうなことをとにかく結婚式では語ってやろうと思うんですけれども、結婚式での例えば、問いかけの言葉には、その健康の時も病の時も富める時も貧しき時も命の日の限り互いに固く節操を守ることを約束するかというふうに問いかけます。当然これに対して肯定的な答えを皆するのですけれども、胸を張って神様の前に誓っても、人生の荒波は圧倒的な力で私たちのその決意を揺さぶっていくということも現実ですね。有名なキリスト者の中にも、この離縁ということを結婚した先生たちは何人もいらっしゃいます。まあ、あまり言うべきではないかもしれませんが、例えば内村鑑三はその経験をしていますね。で、そういった時に、さまざまな宗教はさまざまな言葉を持つのかもしれませんが、キリスト教会はどういう言葉をそこで持っていくのか。イエス様の周りにはいろんな事情で一人で生きることになった女性たちが集まってきています。それは彼女たちがそこにこそ生きる場所を発見したからだと思いますね。他のところには発見できなかったけれども、イエス様のもとだったら私たちはこれで生きていけると思ったから、彼女たちはそこに生きる場所を得ていったわけです。また生まれたキリスト教会は、これはユダヤ教の習わしも真似てではありますけれども、一人で生きることになった女性たち、いわゆるやもめと呼ばれる人たちに、もう心を尽くして、お世話をしていきましたですよね。配給をしていく、組織的な援助活動をしていきました。で、これが教会の姿です。ですから私たちは、計らずも、やむなくも離縁ということになった人たちに裁きの言葉を語るというのは、私たちの語る言葉ではありません。よろしいでしょうか。これは大事なこと。で、そこで改めてですね、これは有名な、何度も読まれたお言葉ですけれども、姦淫の現場で捕らえられた女性の記事をざっとだけ読んでおきましょう。ヨハネの福音書の第8章のお言葉です。1節から11節が一つの段落ですが、12節までを読みたいと思います。どうぞお聞きください。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が姦淫の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は姦淫の現場で捕らえられました。モーセの律法の中で、こういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか。彼らはイエスを告発する理由を得ようと、イエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始まり、一人また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。 私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。そして十二節。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。会の場で捕らえられた女性、罪のない者がまず石を投げよう。彼らは去ったというのです。彼らには罪があったということはたやすいことでしょう。私は彼らは自らの罪に真摯に向き合ったというふうに思います。それじゃあ私が最初に投げますという人はいなかったということですね。もしかしたら私たちが、あ、それじゃあイエス様最初に投げます、もしかしたらそれは一人で生きることになった人たちに対してたとえ言葉にならなくても冷たい視線を投げかけるということで始めてしまっているのかもしれません。ですからここで唯一裁くことのできるお方はイエス様ですよね。罪のないお方です。しかしそのイエス様が、私もあなたに裁きを下さないと言われた。しかしもちろんこれは姦淫という罪を容認しているわけではなくて、これからは決して罪を犯してはなりません、私はここで許された女性だからこそこれからは襟を正してまっすぐに生きていこうという決意が確かにされたのだと思います。厳しい言葉が人を立ち上がらせる場面も確かにないわけではないですけれども、聖書が語る、福音はすでに許しが語られるということですよね。ですからイエス様は招かれました。私は世の光である。私に従う者は決して闇の中を歩むことがない。命の光の中を歩む。私もあなたに裁きを下さない。このお言葉を握りしめた彼女はこれから光の中を歩むことになる。そのように思うのです。教会は常に許しの言葉を携えて、確かに、家庭を壊さないその信仰的な努力が求められる、クリスチャン生活ではありますけれども、同時に、私たちは常に許しの言葉を持って、そして律法学者パリサイ人、その義に勝る義を語っていかなければならない。あるいはそのお言葉を確かに私たちはいただいている、そのことを、改めて、考えさせられることでありました。お祈りをいたしましょう。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。男女問わず、この姦淫の罪にさらされながら私たちがあります。また現代社会があります。家庭の崩壊、そのように言われ始めて、どれだけの年月を私たちは苦しみながら歩むことでしょうか、歩んできたことでしょうか。聖なる結婚が俗なるものと破壊され、混乱と本当にどのように生きていけばいいのかわからない、そんな世界を迎えていますが、このような時であるからこそあなたのお言葉を、十字架と復活のお言葉を確かにさせていただいて、許しを語り、また結婚の聖なる結婚の姿を取り戻していくことができるように、そうして私たちの家庭から始まる世界の祝福を確かなものとしてくださるようにお願いいたします。新しい週間使わされてまいります。家族と共に、共に生きる方々と共に出発してまいりますから、どうぞその道を祝福してくださるようにお願いをいたします。嵐の時も、止める時も、苦しみの時もあなたが共にいてくださることを見失うことがないように守ってください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。 信仰の告白をいたしましょう。お授かりの方お立ちいただきまして、使徒信条をご一緒に告白をいたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりてある。乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、昇り、全能の父なる神の右に座したまえ。賢いに来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご一緒に賛美を歌いましょう。新聖歌399番、好みのいくるは。天のお父様、この身を愛して十字架に身寄せし、主のためなりと、私たちを生かしてくださるあなたの十字架復活の力を心から感謝をいたします。この地にあって生きることができるようにと、すべてのものを与えていてくださることをありがとうございます。一部を御前にお捧げをいたします。増やして御用のために尊くお持ちくださるようにお願いをいたします。私たちのすべてはあなた様からのものです。委ね捧げて生きる、そのような新しい生き方へと導いてくださるように。捧げるものでなければ知り味わうことのできない豊かな人生へ導いてくださるようにお願いをいたします。新しい習慣をどうぞ祝福してください。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。 神聖歌60番をもって唱揚し、その後祝祷いたします。雨土こぞりて。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。願わくは主、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、集められました会衆一同と共に、今いるも後、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。週報に従いまして報告をしておきましょう。今日は第3の主の日を迎えました。特別な予定はないのと、感染症対策としてお休みになっています。情報と祈りの課題、新型コロナウイルス感染症の取り組み、毎週掲載されていますけれども、ご協力よろしくお願いいたします。進学セミナーが今週7月22日木曜日祝日午後14時から Zoom と YouTube で行われます。今日チラシをボックスの方にお配りしておきました。受付の方にも若干ありますけれども、よろしければぜひご参加ください。Zoom では問い合わせが必要ですけれども、YouTube での視聴の場合にはもう問い合わせいただかなくて、ご覧いただけるかと思います。臨時運営役員会、次週7月25日に行われることです。それぞれどうぞよろしくお願いいたします。8月1日に団体、理事の先生たち来てくださって懇談の時が持たれる予定です。また次週教会学校スタッフ会行われることですので、子どもたちの救いのためにお祈りください。今週の祈り、新型コロナウイルス感染症の収束のために、医療従事者のために、土砂災害の中にある方々のために祈りましょう。今週の予定、次週の礼拝、右の通りです。また牧会事務所もご覧ください。皆さんの方から何かよろしいでしょうか。はい、ではそこまでいたしましょう。ありがとうございました。